皆さん、おはようございます。9月に入り、相変わらず厳しい残暑が続いていますが、朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきました。季節は少しずつ秋に向かっているようです。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週もあなたが共にいてくださり、恵みによって導いてくださったことを覚えて感謝いたします。このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心の目と耳とをお開きください。聖書に記されたあなたのご愛と恵みがよくわかるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、マルコの福音書10章の32節から45節のところから開きました。このところでイエスは、贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと言っておられます。贖いの代価とはどういうことを意味しているのでしょうか。改めてこのことを心に留めながら、今日の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。さて、先週は一人の金持ちの青年とのやりとりをめぐって、イエスが弟子たちに、先にいるものが後になり、後にいるものが先になると言われたところから学びました。あの青年が自分の持っている富に執着してイエスに従えなかった姿を見て、弟子たちは、すべてを捨ててイエスに従ってきたと言って、自分たちの行いを誇り、報いを期待していました。そんな彼らにイエスは、先にいるものが後になり、後にいるものが先になると言われたわけですね。これはブドウ園の例えに出てくる、先に雇われた人たちが後に雇われた人たちを妬んでつぶやいたように、人と比べて先にいると思っていると、結局喜んで神に従うことができなくなってしまうのだという戒めとして教えられたことでした。私たちも気をつけなければならないことです。今日はその続きの箇所となります。32節をお読みします。さて、一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ここに、この時イエスがエルサレムを目指していたことがはっきりと示されています。イエスは弟子たちの先頭に立ってエルサレムに向かっていました。ここに、弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えたとあります。彼らはどうして驚き、恐れたのでしょうか。実はイエスはこれまでのところでも、自分は多くの苦しみを受け、人々に捨てられ殺されるという受難の予告をしていました。8章31節と9章31節で2度語っていたんですね。それを聞いて弟子たちは、その意味が分からずに、そんなことを言わないでくださいとペテロがいさめたり、尋ねるのを恐れていたとありました。おそらく弟子たちはそのイエスの言葉が心に残っていて、そうした受難はエルサレムで起こることだろうと感じ取っていたようです。エルサレムには神殿があって、ユダヤ人の宗教活動の中心となっていたからですね。そこにはイエスを憎んでいた立法学者などの宗教指導者たちが大勢いました。その 受難が待っているであろうエルサレムにイエスが自ら向かっているということを知って、彼らは驚き恐れたわけですね。どうして殺されると分かっているところへわざわざ向かうのかという驚きと恐れであったと思います。そんな弟子たちにイエスは三度目の受難の予告をします。33節お読みします。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。そして、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。これまでよりもより具体的に、どこで誰によってどんな仕打ちを受けて殺されるのかということ、そして、3日後によみがえるということもはっきりと告げています。祭司長、律法学者たちの手に渡され、死刑に定められて、さらに異邦人、つまりローマ政府に引き渡されて、鞭で打たれ殺されるというんです。この後、この通りのことが実際にイエスの身に起こることになります。十字架とよみがえりの出来事ですね。では、イエスはなぜご自身の受難のことをあらかじめ弟子たちに伝えていたのでしょうか。実際、彼らは受難の予告を聞いても、その言葉を信じることはできませんでした。この力あるお方にそんなことが起こるはずがないと思い込んでいました。また、イエスが十字架で処刑された後も、よみがえると言われていた言葉をすっかり忘れて、ユダヤ人たちを恐れ隠れていたわけですね。しかし、よみがえられたイエスが彼らの前に現れた時に、イエスが前もって言われたことを思い出すことができました。イエスが予告されたことがその通り実現したことで、イエスが神ご自身であることを信じることができたのではないでしょうか。また、イエスが父なる神のご計画に従って、自ら十字架に向かわれたことを理解することができたと思います。さて、続いて35節から37節をお読みします。ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。弟子たちは、この時はまだイエスの言われたことの意味がわからないでいました。それどころか、ヤコブとヨハネの二人の兄弟がイエスにあることを願い出ます。イエスが栄光を受けるとき、つまりやがてイエスがこの国の王となった暁には、自分たち兄弟をあなたの右と左の位につかせてくださいと言うんですね。イエスに次ぐナンバー2とナンバー3の地位を求めたということです。彼らは、権力を持ちたい、偉くなりたいと考えていたようです。このところ、マタイの福音書20章では、彼らの母親が息子たちのためにイエスに願い出ている姿が描かれています。私のこの二人の息子があなたの右と左に座れるようにお言葉をくださいと願うんですね。家族ぐるみで、自分たちの栄誉を求めていました。これに対してイエスは、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていませんと言われました。それは、あなた方が期待しているようなこととは違うということだと思います。そして、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますかと尋ねています。これは、この後、イエスが苦難を受けるようにイエスに従うことによって 彼らも大きな苦難を受けるということを意味しています。それを受けることができるかと問われました。彼らは、できますと答えていますが、実際、ヤコブは十二弟子の中で最初の殉教者となり、ヨハネは晩年になってからローマの迫害を受けて島流しにされてしまいます。それでも、イエスの右と左に座ることはイエスが許すことではないと言って、イエスは彼らの申し出を退けました。これを聞いて、他の十人の弟子たちは、ヤコブとヨハネに腹を立て始めたとあります。この二人が自分たちだけで出し抜いた、抜け駆けしたと思ったからですね。彼らに対する妬みと怒りが湧き上がってきました。彼らは誰が一番偉いかと論じ合っていましたが、実は自分こそ一番偉いと密かに思っていたようです。そして互いにライバル意識を持って競い合っていました。これでは一つ思いにはなれないわけですね。バラバラになっていたと思います。どうでしょう。この弟子たちの姿は私たち人間の姿を映し出しているようにも思います。人よりも優位に立ちたいと願う思いがあります。また、人と比べて自分よりも優位にいる人を妬み、足を引っ張ろうとすることもあるかもしれません。最近の言葉で、マウントを取るとか、マウントを取られるということを聞くことがあります。これは自分が優位であることを示そうとしたり、上の立場に立とうとするという意味で使われるようです。誰かにマウントを取られると悔しい思いをして取り返そうとする、そういう人間の心理を表しています。十人の弟子たちは、ヤコブとヨハネの兄弟にマウントを取られたと感じて腹を立てたわけですね。ここに自己中心の人間の罪がよく表されているように思います。イエスがこれから苦しみを受けるためにエルサレムに向かって行こうとしたその一方で、弟子たちは自分たちの栄誉を求めいがみ合っていました。さて、そんな弟子たちの思いをイエスはよく分かっておられました。42節で、世の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、権力を振るっていると言っておられます。それは当時のローマ帝国の権力者たちの姿であり、ユダヤ人の祭司や律法学者、パリサイ人たちの姿でもあったと思います。彼らは自分たちこそ偉いと思って人々に権力を振るっていました。それが世の中の常識となっていました。今の時代もあまり変わっていないかもしれませんね。イエスは弟子たちにこう言われました。43節と44節をお読みします。しかし、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。あなた方はそうであってはいけないと言われました。偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになり、先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと言うんです。これは9章でもイエスが教えられたことです。弟子たちが誰が一番偉いかと論じ合っていたときに、イエスは誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさいと言われました。この仕えるという言葉には、もともと給仕する、 食卓に仕えるという意味があります。奴隷が主人の食事の席でそばに控えていて食事のお世話をする姿です。ただし奴隷が主人に命じられて自分の意思とは関係なく強いられてするのとは違います。イエスが言われた仕えるとは、自ら喜んで誰かのために仕えること、奉仕することを意味しています。他者の幸福を願って見返りを求めることなく他者に仕えることです。そのように奴隷のように身を低くして他者のために仕えなさいとイエスは教えられました。それは当時の世の中の常識とは正反対のことでした。大きいものではなくて小さいものとなるということです。それは彼らが一番なりたくない姿であったと思います。ではイエスはどうしてこのように命じられたのでしょうか。その根拠となることが今日の最後の箇所45節に記されています。45節お読みします。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。このところから分かることとして二つの点に目を留めたいと思います。まず一つ目のことは、イエスご自身が仕えるものとなられたということです。イエスご自身が仕えるものとなられたということ。人の子も仕えられるためではなく仕えるために来たとあります。ここにある仕えるという言葉も同じく給仕するという意味の言葉が使われています。イエス様ご自身が奴隷のように身を低くして私たちに仕えてくださいました。イエス様の地上でのご生涯がまさにこのことを物語っているなぁと思います。イエス様は神ご自身であり神の栄光を持っておられるお方です。その偉大なお方が限界のある人となってこの世界に来てくださいました。ヨセフとマリアという田舎に暮らす無名の若いカップルの子供として家畜小屋で生まれ飼い葉桶に寝かされたわけですね。そしてヨセフのせがれとして両親に仕え地域の人々に仕えました。また30歳になってメシアとしての働きを始められて、特に病気の人々や罪人と呼ばれ人々から蔑まれていた人たちに寄り添い仕えることをなさいました。最後はすべての人の救いのために十字架に向かわれました。イエス様の地上でのご生涯は父なる神様と私たち人間に仕えるご生涯でした。でも奴隷のように強いられてそうされたのではありません。私たちを深く愛し憐れんで私たちのために仕えてくださいました。イエス様はこのお姿を通して私たちへの模範を示されたのではないでしょうか。イエス様が私たちに仕えてくださったように、私たちも神と人に仕えるものとなるということです。もう一つのことは、イエスは贖いの代価としてご自身を捧げられたということです。イエスは贖いの代価としてご自身を捧げられたということ。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですとあります。贖いの代価とは何を意味しているでしょうか。日本語の訳では聞き慣れない難しい言葉が使われていますが、贖い と訳された言葉には、もともと買い取るとか買い戻すという意味があります。当時戦争などで捕虜となった人や、さまざまな事情で奴隷として売られた人を解放するために、家族や親戚などがお金を払って買い取るということがなされました。そのために支払われた身代金が贖いの代価です。そのように何かに束縛されている人を代価を支払って解放する、自由の身とすることを贖いと言います。そのために支払われる代価は、そう簡単には支払えないような高額でした。愛する家族を取り戻したいと願って、大きな犠牲を払って買い戻したわけですね。神様は、私たちのために贖いの代価を支払ってくださったと聖書は語っています。そう言うと、いや、私は別に何にも束縛されていません。私は全く自由ですと思われる方もおられるでしょう。でも、聖書は、私たち人間は誰でも生まれながらにして罪の奴隷になっていると語っています。どうでしょう。なかなかピンとこないかもしれません。私も神様のことを知るまでは、自分が罪の奴隷になっているなんてことは全く考えもしませんでした。自分は何をするのも自由だと、そんな風に考えて自由奔放に生きていたんですね。そんな私が20代後半になって聖書に出会って、人は生まれながらにして神から離れ自分勝手に生きているということを聞いたときに、まさに自分のことだと気づかされました。そして、いかに自分が自己中心な生き方をしてきたかということが分かってきました。心を刺されるような思いでしたね。聖書が語っている通り、自分が自分ではどうすることもできないような罪の奴隷になっていて、自分の力ではそこから抜け出ることはできないということが腑に落ちました。そしてイエス様に救いを求めました。そのように、すべての人は生まれながらにして罪の奴隷状態にあるというんです。神様はそんな私たち人間を罪の奴隷状態から解放するために、贖いの代価を支払ってくださいました。そのために支払われた代価が、神の御子イエス・キリストの血、つまり命です。その昔、旧約聖書の時代、ユダヤ人たちは罪を許していただくために、牛とか羊とかの動物を生贄として捧げました。罪が償われるためには命が求められたからです。と言っても、神様は人間の命を求めることはなさいませんでした。罪を犯した人の命に代わって動物の命が捧げられました。でも、動物の血による償いは不完全でした。人々は何度も罪を繰り返し、毎日のように動物が捧げられました。やがて神様は私たち人間に完全な罪の許しを与えるために、完全な生贄としてイエス様を使わせてくださいました。イエス様は私たちを罪の奴隷から解放して、それまで離れていた神との関係を回復するために、ご自身を贖いの代価として、あの十字架で命を捧げてくださいました。このことはこのようにも考えることができます。父なる神様は、この私を救うために神の一人子であるイエスを捧げてくださったということです。イエス様はそのために私たちのところに来てくださいました。その私にはどれほどの価値があるというのでしょうか。 2ヶ月ぐらい前のことですが、今年のサンマの初水揚げのニュースを見ました。それを見て私は大変驚きました。取れた初サンマに値札が付けられてお店に並べられていたんですね。一匹いくらだと思いますか？一匹のサンマになんと10万円の値段が付けられていました。普通に見えるサンマ一匹が10万円だというんです。その時はご祝儀相場ということでそういう値段がついたようです。初サンマにはそれほどの価値があるということですね。ちなみにあれから2ヶ月経って先週のニュースでは今年は大ぶりのサンマが大量だということで昨年よりもお手頃に買えるでしょうと言っていました。まあ10万円ということではなさそうです。もちろん私たちはサンマとは比べられませんが、神様は私たちを私たちには想像もできないぐらい大きな犠牲を払って買い取ってくださったということです。私たちには神の一人子の命に相当するぐらいの価値があると認めてくださったということではないでしょうか。私たちを手放したくはないと神様は願われました。神様はそれほどまでに私たちのことを愛おしく思っておられるということです。今日は礼拝の中で主の晩餐式を行いますが、改めてこのことをしっかりと心に刻んで主の晩餐に預かりたいと思います。この神様の愛と恵みが本当にわかるならば、誰が一番偉いかとか、マウントを取るとか取られたとか言って心配する必要は全くないのではないでしょうか。人と比べる必要もありません。なぜならば、私たちには価値があると神様が認めてくださっているからです。これほどまでに神様に愛されて仕えられたものとして、私たちもイエス様が示されたように互いに仕え合うものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。神ご自身であり、栄光に富んだイエス様は、低くなって十字架に向かって行かれましたが、弟子たちは自分たちの栄光を求めて、自分こそ偉いものだと競い合い、いがみ合っていました。そんな弟子たちにイエス様は、皆に仕えるものになりなさい、皆のしもべになりなさいと教えられました。イエス様は私たちの罪を許し、私たちを罪の奴隷から解放し、神様との関係に招き入れるために、贖いの代価としてご自身の命を捧げてくださいました。本当に罪深く、弱く小さな私たちをあなたがこれほどまでに愛し、慈しんでくださったことを覚えて心より感謝いたします。十字架に示されたあなたのご愛と、計り知れないこの恵みを決して忘れることのないようにお守りください。またどうぞイエス様が私たちに仕えてくださったように、私たちも互いに愛を持って使い合うものとなれるように助け励ましてください。今週一週間の歩みもあなたが共にいてくださり、私たちの健康を支え、恵みによって導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。